皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はトランプが戻ってくるという話です。日本にもトランプファンの皆さん大変多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、いよいよトランプが戻ってまいります。本人がですね、自分は45代目の大統領について47代目の大統領をやると言いました。ただその時期は言ってないですね。24年の選挙でとも言ってないし、まあ、今年の中間選挙後とも言ってないし、まあ時期はわからないですね。明日かもしれませんし。でもとにかく、バイデンの次の大統領をやるということははっきりしたわけでありますね。とバイデン民主党はですね、まあ、惨めにもここで追い出されるということになりますね。まあ非常に大きな変化、トランプ革命がですね、いよいよ最後まで全部突っ走るというのが、まあ、はっきりと見えてきたわけでありますね。まあ、考えてみますとですね、まあ、去年の大統領選挙、あれをどう考えるかっていうのは、まあ、最初からいろんな議論があったわけであります。まあ現地の、いろんな情報を見るとですね、明らかに異常な選挙なんですね。もうたくさんの目撃者いるわけですから、不正選挙について明らかに異常な状態で、でしかしもっと異常なことは、この取り締まりがほとんど行われてなかったってことですね。で大統領権限を使えばもっといろんなことできたんでしょうけども、あえてそれをやってる様子があまりなかったですね。で結局だから、まあ当時私もこのラジオで言ったんじゃないかと思うんですけども、どうもこれはオペレーションだと、わざと、まあ、負けたふりをしてですね、一旦退くと。一旦退いて、それでその悪党たち全部表に上がらせて、で、どうせ自滅しますから、まあ、自滅してから整理するというオペレーションだろうと。まあ、そういうふうに向こうで解説する人がいて、まあ、一番それがしっくりしたのをよく覚えてますね。皆さん、闘牛ってご存知ですかね。スペインの闘牛ですけども。あれ、牛最初、この競技場、闘技場に出た時に、はじめあれ馬に乗った人がですね、出てきて、追い回したら槍でつついて弱らせるんですよ。もう最初、闘技場に出てきた時の牛って猛烈なパワーですからね。だからこれそのままじゃまた道路も減ったくれもないんで、最初は防具つけた馬が何頭か出てきてですね、まあこれで乗った人がですね、槍なんかでつついてね、で、牛を弱らせるんですよ。で、牛が息上がっちゃって足が止まったあたりで、また道路が登場するんですね。で最後仕留めると、まあだから当時として見ると、まあ当時の民主党はですね、まだまだ勢いがあったんじゃないかと思うんですよ。やっぱりその去年ですかね、トランプは3回勝たなきゃいけないのかなって一言言ってましたよね。2016年の選挙に続いて2018年の中間選挙は、実は、連邦政府の連邦議会の下院は民主党が多数だったんですね。やっぱり下院を取ってないとですね、それはやっぱり何事もなかなか進まないんですよ。確かに違法行為みたいなのも摘発することはできますが、なんか建設的にやろうとするとですね、やっぱ下院取ってないと、下院で多数取ってないと物事は進みませんですよね。だからやっぱり私はその下院で多数取ってない状態で、まあ違法ということで言ってもですね、やっぱなんか災いが生まれてきたんじゃないかなと、私はそんな気がするんですね。しかしトランプはそれ嫌だったみたいですね、明らかにね。まあ、当時の様子もそうだし、今でもそうですよね。ですからペンスがですね、いや、自分が覆すことはできなかったと、まあ、言ってますけど、そんなことないだろうと。憲法とかいろんな規定があるからね。それは覆したはずだと言ってますが、まあ、覆すことはできたでしょうね。覆すことはできた、投票結果をね。しかしそれやると、まあ、大混乱の始まり、場合によっては内戦ですから、まあそれをやらずにですね、要するに、まあマタドール登場までですね、牛を弱らせるという戦略に打って出たわけで、ポンペオなんかもそうじゃないですか。だからまあ、非常に現実的だったと思うんですけども、トランプはやっぱ面白くなかったでしょうね。だって多くの人たちがその中でね、ひどい目にあって、この1年間来たわけですから、それはやりたくないってことだったんでしょうけども、やっぱなかなか現実的にですね、あそこで全部摘発でひっくり返すっていうのは当時の状況だと難しかった気もするんですね。 まだ Facebook だとか Twitter だとか Amazon だとか当時えらい元気ですよね。ワクチンメーカーだってまだ元気ですよね。それからオバマだとか、クリントンだとかチェイニーだとかまだいますよね、あれね。ペロシもいますよね。今なんか大体偽物に追いかかってますよね、あれ。だからやっぱり、なかなかあの当時ですね、のままだと難しくて、やっぱり1年かけて全部こう追い出しちゃってですね、摘発しちゃってかけてね、それでこの変なことするやつを追い出したことがすごく効果的だったんじゃないですかね。で、実は去年ですけども、イスラエルのモサドという諜報機関がありますね、あそこの長官が交代したんですよ。で、以来、モサドの各部署の司令官4人がですね、退職してんですね。今回辞めたのは特殊作戦の司令官ですね。それはモサドの特殊作戦ったら、そんないろんなことがあるんじゃないですかね。あらゆる悪い陰謀は大体あそこですよね。でもその特殊作戦の司令官が今回辞めましたね。だからなんかああいうの見てると、もうやっぱりモサドも完全に制圧されたんじゃないですか。ネタニヤフはもういないでしょ。日本もそうですね。日本はほら、安倍だ菅だってもういなくなっちゃったじゃないですか。で、岸田になったらですね、まあ何もしませんですわね。清和会組の話は何もしないし、憲法改正だとか台湾侵攻だとかいう話もね、まあ話はしてもらって、まあ戦略的オロオロですよね。戦略的オロオロやってるだけで特になんかやろうってわけでもないしまあ去年のまあそのままだったら結構えげつなかったんじゃない。で、CSIS だとか、ハドソン研究所だとか、それから笹川財団だとか、去年か、おととしはまだ、おととしの秋ですね、まだ元気だったんじゃないですか。今もう完全になんか足止まっちゃったように見えますけどね。やっぱりだから、この間に裏ですごい、まあ仲間割れであり、隠れた摘発が行われてたんだと思うんですね。すっかり息を失いましたよね。それから日本をファイブアイズに入れるって話も、もうなくなりましたよね。ファイブアイズなんてとんでもないですよね。世界のこの、まあ、謀略ネットワークですね。ファイブなんてとんでもない話だけど、そんなことをしてるやつ、しようとする人たちいましたよね。それから、外務省出身で三宅というその参与がいるじゃないですか、内閣参与に。まあ、軽い人ですけど、あの人はこの間ね、まあ、あれ、菅内閣でやったと思うんですけども、いたと思うんですが、産経新聞かな、バイデンは期待外れだって言ってましたよね。やっぱりこの戦争屋の言った通りにならない。だからやっぱりバイデンはいわゆるホワイトハット側だったでしょうね。今ならはっきり分かりますけども、あれもバイデンって80超えてるんですよね。もちろん顔も全然違うし、しかし飛行機のタラップは駆け上がってずっこけましたよね。でもあの上がり方は80のじいさんの足さばきじゃないよね、もう完全にね。だからもう偽物ですよって最初から言ってるわけですよ。で、あれはだから、まあ、リベラルな人ですね。リベラルな人だから、まあ、そういう利権屋じゃないわけだな。で、リベラルにどんどん転がっちゃったんで、だから三宅みたいな人は期待外れだと。もっと、ね、昔のバイデンみたいに、まあ、昔のバイデンはウクライナマフィアですから、ウクライナ中心にですね、大々陰謀やって、まあ、世界のテロでね、ボロ儲けしようということだったと思うんですけども、まあ、それも、なしになりましたね。だからすっかりやっぱ変わって、で、まあこの辺りでもうだからマタドール登場で、あとはマタドールがですね、その牛を仕留めると、まあそんなことなんじゃないかなと思うんですね。で、だからその少なくとも今年秋の中間選挙は、これトランプ支持の共和党で上下両院がもうこれ決まりですよね、今の段階でね。もう民主党は勝ちようがないですね。だからこれ上下両院を取ればですよ、バイデンなんか一瞬で、弾劾ですよバイデンなんか一瞬で弾劾で、だから民主党だって次々と摘発されて選挙違反に絡んだ連中なんかみんな逮捕だよね。そりゃね、国家反逆罪じゃないですか。2年間にわたって偽物大統領を押し立ててやったんだから、ほらみんな国家反逆罪ですね。普通の罪よりはるかに重いよね。だから私も覚えてんだけど、あれ一昨年の選挙の1週間まで経ってない頃だな、3、4日経ったところで、バイデン側が、あれを介して、ケンタッキーの、なんかいますよね、ライノのとこね、 ケンタッキーのなんか変なメガネかけたおじさんいるでしょう。あの人を通じて泣きを入れてきたって情報を見たんですね、トランプ側に。まあやっぱり当選したってことやってみたら全部外堀埋まっててこれは要するにカサンドラクロスだと。このままこの大統領でやってたらカサンドラクロスで全部吹き飛ぶと。だからミッドロムニーか、ミッドロムニーじゃないな、誰だっけな、忘れちゃった。とにかく泣きを入れてきたって話聞いたんですね。で泣きを入れてきて、まあ辞退したいって言ってきたらしいんですね。でもトランプ側はそれ認めた様子がないんですよね。やっぱりだから終戦間際の日本と同じで、もうソビエトの参戦も決まってるし、だからここで日本の敗北は許さないと、とことん、戦争をやるまで終わりにしないということだったんじゃないんでしょうかね。だからまあバイデン側というのは、まあ、ずっとそういう意味で言うと、まあカサンドラクロスをずっと走らされていたと。でいよいよそれが全部丸ごとですね、谷底に落っこちることが明確になって、でトランプが47代目やりますと、まあ、宣言したんじゃないかと思うんですね。でもトランプが在任中からですね、エアフォースワンのコールサインは海外行くとき以外は出てないんですね。まああれはみんなよく言われるんですけども、いろんな理由でですね、あのコールサインってのは変わるんですね。軍や連邦航空局もいろんな人いますから、それから管制官はまた別ですからね。例えば軍や FA 連邦航空局のね掲示板見るとエアフォースワンって書いてなくても、管制官はエアフォースワンって言ったりしますからね。あれは周り見ると非常に曖昧なもんですよね。で誰が乗ってるかなんて誰も分かんないわけですから正直言って誰も分かんないですよね。トランプってやっぱり何でも速いものとかいいもの好きですよね。だからガルフストリームの650つって今おそらく、まあ、一番いいビジネスジェットですね。まあガルフストリームはその上発表したんですよ。だからこれからもっといいもの出るんでしょうけども、今一番いいガルフストリーム乗ってますよね650ですから。まあそんなことで、あれいかにもトランプだなと思うんですよね。でまあ早いしね、うんと高いとこ飛びますから、ね、遠く行くんだってね、えらい早く行けるんですね、あれね。その渋滞に巻き込まれないんですよ、空の渋滞に巻き込まれないで、ね、でうんと高いところをかっ飛ばしていく飛行機ですからね、あれいかにもトランプだと思うんでね。でだけどそのホワイトハウスに来るときは、誰か外国の人呼ぶときは、まああれ軍が管理してるようですから、まあ偽物の、さらにまた別の偽物のバイデンが出てる可能性ありますよね。いつものバイデン入れないんだから。だから海外にバイデンが行くときはエアフォースワンってコールサインちゃんと出てるんですよ、 FAA のね掲示板にね。ということはあれはだから、まあ今だから軍がやってるんでしょうから、正式には軍の人が乗ってる可能性ありますね。まあだんだんなんかこう謎解きみたいなことも進んでくるんじゃないかと思いますが、まあいずれにしましてもですね、これトランプ戻ってくると大騒ぎでございますよ。要するにトランプがこの先トランプ革命を全部やったらかなわないっつんで、あれだけ大騒ぎしてですね、トランプを止めたわけですよ。だから止めた方が粉砕されちゃって、このまま最後までトランプ革命は行くわけですよ。大変なことになるじゃないですか、金融も経済も政治も軍事も。で彼が言ってることは終始一貫していて、ワシントンから権力を取り戻すってことですね。ワシントンから権力を取り戻すと言ってるんですから要するに利権が全部吹き飛ぶわけですよね。金融だって経済だって軍事だってみんな利権じゃないですか。でもその利権の中枢が連邦議会ですよね。だからその連邦議会をトランプに忠誠を誓う共和党員で固めるということは、この利権屋を吹き飛ばすということですね。そのワシントン DC の利権屋を吹き飛ばすということじゃないですか。これはなかなかですね、すごいことだなと思うんですよね。当然日本にもヨーロッパにも中国にもものすごい影響出てきますね。中国だって2年前のその大統領選挙に比べればもう別の国みたいですよね。もう恒大集団だけじゃなくて、まあテンセントだとかね、ああいう会社ももうボロボロになっちゃったし、完全にドルを止められちゃって、もうなんか文化大革命中ですよね、中国はね。習近平の文化大革命って感じだよね。もうなんか足腰立たないですよ、あれね。 共産党もどうするんだか知りませんけども、要するに中国があそこまでのさばってきたのは、のさばったっていうかですね、パワーがあったのは、アメリカの戦争屋と組んでたからですね。だから中国共産党って裏側が中国のアメリカの戦争屋だったわけですよ。だからなかなか潰れなかっただけの話で、だからアメリカの戦争屋切ったらそれはもう何にもないですよ。裏書きがなくなっちゃったですね、手形みたいなもんですよ。裏書きがなくなっちゃった子ども銀行の 手形みたいなもんだね、中国なんてものは。何にもないですよ。そしたらもう終わりじゃないですか。だからあれも本当こう2年前の選挙からもう1年3ヶ月ぐらいですか経って明確に見えてきた感じがしますね。金融についてもですね、要するにパウエルはどんどん金利上げると言ってますよね。要するにもうマネーですよ。マネーを終わりにするんだと思うんですね。私もこのまあ実感するところがあるんですけども、やっぱこのマネーを誰か握ってると、このマネーで世界をかき乱してくれちゃうんだよね。これがやっぱりワシントンの最大の利権ですよね。はい、結局今軍事だとかウイルスだとかワクチンだとか言っても所詮全部金の話なんですよ。ワクチン開発するんだって金がいるでしょう。戦争準備だって金がいるでしょう。全部金なんですよ。その金の胴元がですね、すべての利権の胴元なんですよ。だからまずイギリス吹き飛ばしちゃったでしょ。トランプはもうイギリス吹き飛ばしちゃって、それからスイスだとかドイツだとかの、まあ二流金融機関ですよ。世界の二流金融機関も吹き飛ばしちゃったでしょ。で、アメリカの方は、まああれ、どうなんでしょうかね。裏、ゴールドマン何も全部首根っこ押されてんじゃないですか、あれ。だからゴールドマンなんかも一生懸命利上げだ、利上げだって言ってますよね。あの人たちにとってみると利上げって全部終わりになることって意味ですからね。いや、利上げだ、利上げだと言ってて。しかし FRB はまだ金融緩和続けてますよね。FRB の具体的な行動に変化ないですよね。だからやっぱり、身体極まってんじゃないあれ。身体極まっちゃって、本当にこれ金利上げたら全部終わっちゃうから、でも終わるしかないんだね。終わるしかないんだけども、まあもう金融機関側もあれも全部トランプ革命側に、制圧されたんじゃないかな。ファンドなんか全然今動いてないじゃないですか、世界中。もうなんか店じまいの話と損失の話で、ほとんどなんか開店休業、開店休業っていうかまあ、ね、大幅に資産が減っちゃって、もう返済もできなくなって、整理もできないまま、こう、棚ざらしっていうんですかね、野ざらしっていうんですかね、そうなってるファンドがたくさんありますよね。まあ日本人なんかですね、まあ言ってみると、自我評価のよく知らない人たちが多いですから、まあなんか買った時の値段でそのままね、その報告書出しておくとまだ資産があると思ってる人結構多いんですけども、まあそれはね、よくわかんない人の世界で、実際にはもう相当吹き飛んじゃってるのが多いと思うんですね、あれ。まあだからこういうの見てると、ああもうやっぱりワシントン吹き飛ばすにはどうしても金融吹き飛ばさなきゃいけないんで、金融はやっぱり来てるなと。だから FRB が店じまいをするということですよ。FRB が自ら店じまいをすると。特に1980年以降ですよね。猛烈な金融緩和で世の中を動かすようになるのは。デリバティブなんかも使ったりしてさ。まあこれは店じまいするんでしょうね。から軍事で言ったら、これはもう全部米軍戻ってくるわけね、アメリカにね。日本だってだから全部なくなっちゃうと思いますけど、米軍みんな帰っちゃうと思いますけど。もうだってアメリカ第一で、日本なんかにいる理由なんかないわけですよね、米軍はね。みんな帰っちゃうと思いますけど。で、北朝鮮は、あれ、金正恩とトランプ仲いいから、あれ、国交回復するんでしょ？で、韓国がついてくるんじゃないですか？どうも北朝鮮は韓国右翼の方がいいと思ってるみたいね。どうも韓国の左翼は付き合いにくいと思ってるんじゃないですか？あれ、北朝鮮は。右翼の方が、腹割った話はできるとあれ思ってるんじゃないですかね。で、まあ、台湾はですね、まあ、戦争にならないように上手にやってますよね。非常に微妙なところはやってますよね。まあ、巧みな国じゃないかと思うんですけども。で、だからまあ、中国共産党はまあ、終わりになって。で、あとは、だから東アジアで、まあ、勝手に考えろと。ウクライナは、トランプはウクライナはヨーロッパの問題だと言ってますよね。だから、はっきり言って中国共産党は、まあ、今世界的脅威とか言ってるけども、まあ、これずっこけたら、あとはですね、東アジアの問題なんですよね。米軍帰った後、東アジアの問題で、全部だから自分たちでやり直すということですわね。いや、それ決まったっていうことはすごいことじゃないですか。だからこの、まあ、 今年だと思いますね。今年秋が中間選挙で、まあ、トランプ戻ってくるのはその前か後か、それよく分かりません。でももう決まったらですね、これは動き出しますよね。いろんなところがめくるめくように動き出してきて、まさにソビエト解体が決まったのと同じことですよね、これね。いや、これから慌ただしいなと。よく状況を見て、機敏に対処する必要があるなと。まあ、そう思っておりました。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプが戻ってくるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。